各会派の代表質問をお伝えします。代表質問は所属議員3名以上の公証団体会派の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは消費税増税に向けた施策を問う保育士の処遇改善を、自由民主党議員団名取英明の質問です。消費税増税に対する軽減措置のうち、キャッシュレス決済によるポイント還元の対象は全国に200万店あるとされているが、8月1日時点での申請は28万店にとどまる。区内でも複雑な状況である。区内事業者への対応は、
メールマガジンなどの情報提供や、区商店街連合会、東京商工会議所北支部の各々がセミナーを開催するなど、周知や活用促進に取り組んできた。引き続き区内産業団体とも連携を図りながら取り組んでいく。
平成20年度以降、法人住民税の一部国税化、地方消費税精算基準の見直しなど、税制改正という国の一方的な対応により影響を受けてきた。特別区長会における国への対応は、
特別区長会では国に対し、不合理な税制改正に伴う地方財政への影響などについて必要な方策を講じるよう求めている。
10月から子ども子育て支援法改正により、幼児教育・保育の無償化がスタートする。子育て世帯の経済的負担が軽減される一方、ニーズ増加により保育士不足などの深刻化が懸念される。区における保育士の給料・手当などの処遇改善について見解は、
処遇改善は人材の確保につながり、保育施設の安定的運営に資することから積極的に取り組むべきと考えている。引き続き国や都に保育人材の安定確保を要望していく。
共働き家庭などにとって、保育園時期より小学校時期の方が大きな壁である。小学生の通う学童クラブは保育園よりも運営時間が短いため、必要とする児童へは延長育成の時間をさらに延長するなど、早急に対策を講じるべき。
保護者の就労形態が多種多様である中、さまざまな要望があることは認識している。延長にあたっては勤務形態の変更や人の確保などの課題もあるため、保護者のニーズや他自治体の動向なども踏まえ検討していく。
中小・小規模企業の事業の承継について、政府は危機感を強めており、今後10年間を事業承継対策の集中期間と位置づけ、対策に取り組んでいるが、区における現状は、また事業承継の問題点をどのように捉えているか。
平成28年度実施の製造業アンケート調査では、経営者の高齢化や後継者不足の傾向が見られる。また問題点として、事業者により事情が異なり、対策に専門性が必要なことから、準備に時間を要することが課題と考える。
洪水ハザードマップで示されている浸水の深さを街中に掲示してはどうか。実際の洪水被害を数字により絶えず目にすることで、水害への意識向上につながると考える。
浸水の深さを表示する掲示物は、危険度を数値で確認できるため、水害への関心が高まるものと認識している。他自治体の事例を参考にしつつ十分検討していく。
中里貝塚保存活用計画案では、周辺の各地区に対応した現状変更などの取扱基準を定め、保存管理を進めるとしているが、現在住宅地の地区もある。史跡保護と住環境の調和を図り、共存共栄の心を忘れないでほしい。
積極的に地下遺構の保全を図る必要がある B 地区は住宅地となっており、史跡と地域住民との共存共栄は欠かせないと認識している。地域の方々と共同し、史跡の保存に努める。
豊島橋右岸下流部の河川管理通路が平成31年3月に完成した。工事終点箇所の堀船緑地と当該通路をつなぐことで、地域や区民の利便性が格段に向上すると考えるが、見解は、
河川沿いの散策ネットワークが形成できるとともに、災害時の避難路としての利用が期待できる。 今後地域住民の意見を伺いながら計画作成に取り組んでいく。
自由民主党議員団、名取英明の質問でした。次は、選ばれる町になるために SDGs で魅力ある社会の実現、公明党議員団、大島実の質問です。今定例会に提出された補正予算では、学校給食費無償化システム開発経費が計上されているが、区長の選挙公約でもある学校給食費無償化の実現に臨む意気込みとその効果は。
令和2年10月の実施に向け、万全な準備を進め、23区の中でもトップレベルの学校給食費保護者負担の軽減を実現し、安心して子育てのできる環境の充実を図る。
誰一人取り残さない社会の実現を理念に掲げる SDGs の認知度は、調査の結果によると必ずしも高いとは言えない現状である。今後 SDGs の理念の啓発および周知をどのように実施していくのか。
新たな基本計画策定を機に、計画内容の周知とともに区の施策との関連性を区民に分かりやすく伝えていく。また区内の各種団体などとの連携の可能性も探り、北区における SDGs の推進につなげていく。
渋沢栄一王の新一万円札への肖像採用が決定して以来、区内外で盛り上がりを見せている。この機をシティプロモーションの全面展開に絶好の機会と捉え、シティプロモーションの推進組織を早急に立ち上げるべき。また仮称シティプロモーション推進戦略ビジョンを至急策定することを求める。
新たなシティプロモーション方針については、2021年度の策定に向け検討を進める。また組織については、新たな方針の策定に合わせ、シティプロモーションの強力な推進を可能とする組織の設置を検討する。
長野県松本市では、市民に75歳以上を高齢者と呼ぶことを周知し、元気高齢者を応援している。65歳以上を高齢者とする定義を見直す意義について、区の見解は。
世界保健機関の定義では、65歳以上を高齢者としているが、年齢で区切れないことが多くある。年齢を意識せずに、誰もが自分らしく輝き活躍できる社会の実現を目指す。
老人憩いの家の利用は介護予防につながり、引きこもりの予防に資するとの考えが示されているが、現在高齢者を取り巻く環境は大きく変化している。老人憩いの家の施設形態とその運用は、今時の元気高齢者のニーズをつかめておらず、うまく機能していないと考えるが、事業の見直しについての見解は。
老人憩いの家は、福祉の増進を図るため、浴場や娯楽施設を設け、教養の向上やレクレーション事業を行っている。高齢者の現状や社会情勢は大きく変化しており、老人憩いの家の事業については、現在区が進めている介護予防や閉じこもり防止の取り組みに資するような見直しが必要だと認識している。
高齢者の就業は、これまでの健康づくりや生きがいづくりの就業から生活のための就業へと変化している。シルバー人材センターの派遣事業の機能拡大とセンターの自立に向けた支援強化について、区の取り組みと見解は。
介護予防日常生活支援総合事業の事業者として、多くの会員が研修を受講し、事業は着実に拡大しているが、平成30年度に開始した労働者派遣事業は受注に結びついていない。引き続き広報活動などの支援を行う。
今年度から2カ年の予定で、小中学校体育館にエアコンが設置されるが、元中学校体育館であるコミュニティアリーナは設置対象となっていない。2カ所のコミュニティアリーナに1日も早くエアコンを設置すべき。
コミュニティアリーナにおいて空調設備が設置されていない施設では、大型扇風機などを導入している。熱中症対策や避難所機能の充実など、空調設備の必要性は十分認識しており、早期設置に向け検討していく。
公明党議員団、大島実の質問でした。続いて、子ども・若者が希望の持てる北区、重い障害でも安心の地域生活を。日本共産党北区議員団、 山崎太子の質問です。学校給食費を第2子半額、第3子以降は無料とする保護者の負担軽減策の導入について高く評価する。本事業の基本的な考え方、対象者数や必要経費の概要及び周知方法は。
子育てするなら帰宅が一番をより確かなものとするため導入する。対象はおよそ6000人、影響額はおよそ2億円。制度周知は新年度の給食費の通知と合わせて行うなど検討する。
今年6月に改正された子どもの貧困対策法は、現在の貧困解消を目的としている。生活困窮状態を改善するため、児童扶養手当や児童育成手当の増額を国及び都に求めよう。
全国市長会を通じて児童扶養手当の支給額の増額を国に要望するとともに、特別区長会を通じて手当創設などの金銭給付などの実施を国及び都に引き続き要望する。
今年5月に成立した大学等における就学の支援に関する法律の対象者は全学生の 12% に過ぎない。高等教育無償化や返済不要な奨学金制度の抜本的拡充を国及び都に求めよう。
大学などの就学を支援する奨学金制度の拡充については全国市長会を通じ国に対して求めている。
児童養護施設対処者などへの給付型奨学金や家賃補助制度の創設、困難を抱える若者に寄り添うパーソナルサポート支援を求める。
他区の取り組みを参考としながら児童相談所の設置を検討する中で、社会的な養護を必要とする子どもへの支援も検討する。
女性活躍推進法が改正されたが、ハラスメント行為を禁止する内容は含まれていない。就活生へのセクハラも含め、ハラスメント防止への啓発や相談に取り組むよう求める。
スペース U では心と生き方、DV 相談や雇用主に対してハラスメント防止を含めた労働環境改善に向けた啓発を実施しており、今後も啓発講座などを実施していく。
性教育に関し、医師会、産婦人科医との連携や養護教諭、教職員の研修状況は、学校全体で保護者と力を合わせ人権を守る包括的性教育を推進すべき。
今年度、桐ヶ丘中学校が都教育委員会の性教育モデル授業実施校となっており、その実践を踏まえ、適切な性教育の実施に努めていく。
改定作業中の北区基本計画に、重度身体障害者のグループホームの設置及び入所施設の整備の計画化や、中長期にわたる通所施設の定員増と増設を位置づけるよう求める。
障害者施設の整備などを北区基本計画に位置づけることは、今年度の改定作業の中で施設ごとに検討していく。
肢体不自由の方が区内で短期入所及び緊急一時保護を必要に応じて受けられるよう、またその際の日中活動の参加が保障される制度とするよう拡充を求める。
利用者は増加傾向のため民間事業者を誘致し、短期入所や緊急一時保護枠の確保に努める。また必要なサービス料を確保するなど、日中活動の参加にも柔軟に対応している。
介護保険利用料の2割負担への引き上げ、要介護1-2の生活援助サービスの総合事業への移行、75歳以上の医療費の2割負担への引き上げなどを行わないよう国に求めよう。
当該内容については財政制度等審議会において改革の方向性として示されているが、区としては国の動向を注視していく。
国籍や民族などの差別や暴力を禁止し、人権を尊重する条例の制定を求める。また人権救済措置の取り組みに対する区の見解は、
多文化共生社会実現が必要と認識しており、今後も差別のない人権尊重社会実現に向けて幅広い世代へ普及啓発などの施策を推進する。
日本共産党北区議員団山崎太子の質問でした。代わって無電柱化の推進に向けて、図書館の年末年始の開館に向けて、立憲クラブ花見隆の質問です。 北区経営改革プラン2015は、策定から間もなく5年が経過する。区民と共にの基本姿勢のもと、多様な主体との連携などに一定の成果を上げているが、区ではどう総括するか。
公共データの民間開放などの進捗に課題はあるが、学校施設跡地の貸し付け、売却、地域の絆づくりなど、区民と共にに重点を置き、一定の成果を上げてきていると評価する。
AI 関連サービスが拡大している中、会議録作成、障害者の情報保障など、さまざまな分野で実用化されている音声認識システムの区民サービス向上に向けた積極的な活用を求める。
事務負担軽減、障害者の会議参加支援などに寄与すると認識しており、今年度中に実際の会議を活用してのモデル実施を行い、その結果を検証した上で本格的な導入を進める。
障害者差別解消法を実効性のあるものにするため、地方自治体の役割は大変重要である。法施行から3年が経過したが、この間の区の取り組みは、また区民に対しどの程度周知が進んでいると捉えているか。
シンポジウムや映画上映会開催など、さまざまな手法で周知しているが、アンケート調査による障害者差別解消法の認知度が4割程度であるため、継続的周知の必要性を認識している。
北区手話言語条例制定に関する陳情採択後の条例制定に向けた区の取り組みを評価する。今後の手話への理解と普及・啓発・環境整備をするための取り組みは、
手話通訳者を増やすため養成講座を拡充するとともに、障害特性や手話に関する啓発を行ってきた。今後も条例制定を契機とし、継続して取り組んでいく。
手話通訳派遣の範囲を広げ、聴覚障害者の社会参画を促進すべきと考えるが、見解は、
派遣の利用基準は要項で定めているが、要項の運用などは聴覚障害者団体などの意見を聞き、社会参画促進につなげられるよう努める。
他区他地域では商店街での無電柱化が進んでおり、景観、安全、観光などさまざまなメリットを生み出しているが、この成果をどう捉えるか。東十条商店街などで活性化の一つとして無電柱化を進めるべきと考えるが、見解は、
商店街での無電柱化は安全性や快適性に加え、良好な都市景観を創出することから、産業・観光振興にも寄与すると考えるが、機器設置場所の確保などの課題もある。東十条商店街などへの取り組みは今後の研究課題とする。
商店街街路灯 LED 化推進事業で補助を受け、LED 化した街路灯は電気使用量削減などのメリットがあるが、ランプ交換時の商店街負担は大きいため、補助制度を確立すべき。
電球交換などのランニングコストは現段階で補助対象外である。商店街の方々からすでにいただいている意見を東京都に伝え、 LED 電球交換に対する補助の実施を要望していく。
受験生にとって年末年始の大事な時期に図書館で勉強できることには大きな意義がある。全体的な開館時間の見直しとともに、現在の7日間ある年末年始の休館日を改善すべきと考えるが、見解は、
図書館の開館日や開館時間は適宜拡大を図ってきた。年末年始の開館については、運営体制の確保などの課題があるため、まずは休館日と祝日が重なった日の対応や、地区間の開館時間延長など段階的な見直しの検討を行う。
生活困窮者が暮らす無料定額宿泊所の中には、居室やサービスに見合わない宿泊料などを徴収する貧困ビジネスが指摘される。同施設の実態調査指導などはどう行っているか。
無料定額宿泊所については、東京都が認可や申請受付とともに実地監査などを行っている。
立憲クラブ花見隆の質問でした。以上、代表質問をお伝えしました。